皆さんこんにちは。これからブレイクアウトセッション1本目を始めていきたいと思います。自己紹介は改めてさせていただきますが、ブレイクアウトセッション1本目ですので、最初に事務連絡だけ2つさせてください。まず1つ目、アンケートです。こちらですね、今回はアプリという形で配信の方がされておりますので、こちら皆さんご協力の方よろしくお願いいたします。そして2つ目、ご質問対応の件なんですけれども、常連の皆さんはすっかりいつものことだっていうところがあるかと思うんですが、セッションの最中とか、あとは終わった後、こちらのお部屋の中でご質問対応することがすみません、できません。じゃあどこでするかというと、特別なルームがご用意されております。アスクザスピーカーというお部屋でですね、ここからだと扉を出て右に行きまして、ガラスの扉をくぐり抜けて突き当たりですね、奥まで行ってください。そこで各ルームごとで区分けしたエリアがありますので、そちらの方でですね、疑問質問お悩み相談などもろもろお受けしたいと思いますので、ぜひお立ち寄りください。また時間内に終わらなかった場合も、私今日夜までおりますので、見かけたらいつでもご声掛けいただければ対応させていただきますので、こちらの方よろしくお願いいたします。はい、以上です。では改めまして、今回このセッション担当させていただきます宮川麻里と申します。よろしくお願いいたします。普段ですね、マイクロソフトの認定トレーナーとして、クラウドサービスだったりサーバー製品などなどのトレーニングですとか、技術支援の方をしております。トレーナーですので、人前でしゃべる機会非常に多いんですけれども、なかなかですね、これだけの人数の前にしゃべるというのはそんなに頻繁にあることではありませんので、それなりに緊張の方をしております。ただですね、幸いのことになのか何なのか、見知った顔もいくつか見られておりますので、余計緊張感を煽るような気はするんですけれども、50分間しっかり務めたいと思いますので、よろしくお願いいたします。先ほどご質問は受けられません、ごめんなさいというお話はしたんですけれども、私からは皆さんに質問します。もしかすると当てるかもしれませんので、気をつけてくださいね、油断しないでください。はい、ではこのセッションにおける皆さんの目標はこちらです。なんかかっこいいこと書いてありますよね。どういうことかというと、やはり我々を取り巻く環境いろいろ変わってきましたので、今のままと同じというわけにはいかないよねということが書いてあります。このセッションが終わった時には、なんとなくこういうことが言いたかったんだなというのは腹落ちされているはずですので、ぜひ楽しみにしていてください。ちなみに私の今回の目標は時間内に終わらせるということですね。お見せできないのが非常に残念なんですが、時計をご用意していただいていて、刻々とカウントダウンが始まってるんですね。見かけはですね、時限爆弾そっくりです。これ多分ゼロになったら何か起きると思いますので、皆さんが安全にここから出られるようにきちんと時間通りに終わりたいと思います。では早速中身入ってきますね。まず最初に皆さんにお見せしたいのはこちらです。本当にもうすぐですよね。あっという間にやってくると思います。何かと話題の多い年ですよね、この年。特に夏場とか楽しみじゃないですか。めったにない機会なんで、私もぜひオリンピック見に行きたいと思います。個人的にテニスの試合とか見に行きたいので、チケットとか簡単に手に入りそうなつてがあればぜひご紹介をいただきたいんですけれども、さあこの年夏にオリンピックをがっつり見に行こうというためには、終わらせなくてはいけないことが実は多数ございます。何を終わらせなくてはいけないかというと、こちら。もう2020年年明けてすぐですよね。1月14日です。これ何かというと、皆さんすっかりおなじみの OS だと思います。サーバー、そしてクライアント OS、 こちらのバージョンが延長期限のサポート終わります。2つ同時に来ます。これご注意ください。この組み合わせ、両方とも、あるいはどちらか片方がまだ社内にいるよっていう方、どれくらいいらっしゃいますか？全然構わないんですよ。今サポート期限真っただ中ですから、使っていただいて全然構わない。ありがとうございます。ほぼほぼ8割ぐらいですかね、お使いいただいている皆さん、この日までに何とかしましょう。サーバー OS の入れ替え大変です。ただそれ以上に大変なのが下の方、クライアント OS のサポート入れ替え大変じゃないですか。思い返すことがありますよね。こちら 懐かしいというふうに皆さん感じられますか？大丈夫ですか？綺麗に別れられました。実はまだ社内に囲ってたりとかしないですかね。聞いたところによると、ある会社さんでは2万台切り替える必要があって、それをもうほぼほぼ1年がかりでやったと。まあ、作業自体も社員だけでは足りなくて、まあ、いろんなベンダーさんにお願いしたので費用もそこそこかかったということも聞いています。長年連れ添うと、やはりお別れには時間もお金もかかります。こちらですね、まあ、ただきれいにお別れをしていただくと、まあ、良い思い出として心に残すこともできますので、何かとですね、別れに関しては美しくいきたいと思います。こちらの今回は Windows 7 という OS、まあ、慣れ親しんだ OS なんですけれども、こちらときれいにお別れするためにもですね、計画的に進めていきましょう。ではこれを踏まえまして、要は期限まであと2年半です。これ2年半どういうふうに過ごしましょうか？ OS を入れ替えるだけでもいいんでしょうか？もちろんそれも一つの正解ではあります。ただですね、今回はこういう方法もあるよね、こういう考え方もあるよねということで、こちらをご紹介したいと思います。このマークももうだいぶおなじみになってきましたね。 Azure Active Directory、まあ、クラウド上の認証管理基盤になっています。皆様の中でもやはりマイクロソフトのイベントを来ていただいてますので、オフィス365とかご利用になってらっしゃるお客様、聞いたことがあるお客様非常に多いと思います。まあ、すっかりおなじみなのではないでしょうか。オフィス365はもちろんなんですけれども、実はこの Azure AD、 さまざまなアプリケーションと連携をすることができます。ちょっと画面の方を見てみましょうか。切り替えますね。こちら Azure AD 上の画面を表示をしております。ここですね、まあ、様々なタブがありまして、その中にアプリケーションというタブがあります。例えばここで追加を選んでみますと、開発したアプリケーションを追加するんですか、それとも用意してあるギャラリーから追加するんですかというのを選ぶことができます。Azure AD Connect は今さまざまなプロトコル、まあ、サムルはもちろんなんですけれども、OAuth だったり OpenID Connect といったプロトコルもサポートしておりますので、まあ、かなり広範囲にわたったアプリケーション連携が可能です。もちろんそちらを利用していただいても構いませんし、いや、できれば楽してつなげたいといった場合にはギャラリーから選びましょう。どれぐらいの数があるのというところでは、後ろの方見えますかね。ちょっと大きくしましょうか。アプリケーションの数すべてというところを見てみると2841、まあ、ほぼほぼ3000近いですね。これだけの数、まあ、これで終わりじゃないんです。もちろんどんどんどんどん増え続けています。これだけのアプリケーションを連携することができます。まあ、カテゴリーも CRM だったり e コマースだったりとソーシャルだったり、あらゆるカテゴリー別に用意がされております。例えば注目のアプリケーションなんて見てみますと、まあ、ボックス、シトリックス、まあ、非常にメジャーなアプリケーションもこのようにご用意がしてあります。じゃあどういうふうに追加するかというところでは、まあ、操作的には非常に簡単です。例えば Google Apps なんて選んであげまして、まあ、右側に説明書きが出ますので、はい、分かったと了承をしてあげます。そうするとすぐに処理の方が走っていきます。まあ、これネットの事情によりまして、まあ、すぐだったり若干かかったか、追加されましたね。もう作業的にはこれだけです。あとはですね、それに対してシングルサインオン、どういう構成にしますかというのを設定したり、これ使えるのは誰にするのというアカウントを割り当てたりというのを、こちらで Azure AD の画面上から設定をするということですね。こういう形でアプリケーションの連携もしていただくことが可能です。またじゃあスライドの方に戻ります。さまざまな連携、もちろん ID 連携はそうなんですけれども、今見ていただいたようにアプリケーションも連携していただけます。またですね、ID というところでは企業間同士の連携、いわゆる ADFS ご利用いただいていたときはフェデレーション構成になってありましたよね。信頼関係というものを構築していただいて、こちらの企業とこちらの企業で何かと連携していきましょうという考え方、やり方がありました。ただそこそこ、まあ、お互い ADFS を設定をしてさまざまな構築をしていかなくてはなりません。ただ Azure AD だとそれを 招待メールという形で招待したい企業様にメールを送ってあげる、そしてそれを承諾することによって自社のテナントにその違う企業様をご招待するということが可能です。それに関して Azure AD 側のライセンスは発生しません。招待された方にはですね、もちろん招待された後にその方が利用するアプリケーション、まあジョイントベンチャーとかですかね、同じプロジェクトに入った他の企業様などご利用いただくときにはそのアプリケーションに関するライセンスの分だけいただければ普通にお仕事一緒にしていただくことができると。操作的にもだいぶ難易度が下がるんではないでしょうか。そんな連携も可能です。そんな特徴のあるこの Azure Active Directory Azure AD なんですけれども、今回ご紹介をしたいのはこれを使いましょうというだけではなくて、認証管理基盤をこれで一本化しませんかということをご提案したいです。認証管理基盤これで一本化するとどんなメリットがあるのというところでは、まずこちら、生産性向上します。コストが削減できます。セキュリティ強化できます。そしてワークスタイル変革にも対応ができます。あの皆さんレコードが終わられた後会社に戻られて業務報告書とか提出される方多いと思います。これ記載ポイントです。このスライドですね、あの写メ撮っていただいても構いませんので、ぜひこちらのページ覚えておいてください。 Azure AD で一本化をしてあげるとこれらのメリットが手に入るということですね。じゃあどうして Azure AD で一本化をするとこれらのメリットが手に入るのかというところ、またそれに向けてどのように進めていけばいいのかというのを、まあ、とある企業さんの例をとって順番にご紹介をしていきたいと思います。次いっちゃって大丈夫ですかね。あのこのスライドですね、あの後日きちんと公開して皆さんダウンロードできる形になりますので、もし写真撮り損ねたとかいう方いらっしゃったらそちら公開版もぜひご利用ください。じゃあちょっと先いっちゃいますよ。はい、まず2017年といっても今年なのであと半年ぐらいなんですけれども、今年残り半年で何をするか、移行の準備を進めていきましょう。どのような準備を進めるかというと、まずはクライアント OS、 こちらの移行準備しましょうか。まあ、クライアントに移行しましょうなんていう時に特に問題になってくるのが各ユーザーさんが持っているファイルの場所ですよね。いろんなところに散在されちゃってないですかね。しかるべき場所に格納しましょうねっていうルール、皆さんの会社できてます？マイドキュメントとかデスクトップとかにあればあるほどバックアップどうすんの、どっちが本物なのっていうことで揉めかねません。移行に関する手間もかかりますし、まあ、バックアップに関する手間もかかってきます。だからこそファイルサーバーにきちんと格納しようよということで、まあ、従来から移動ユーザープロファイルあるいはフォルダリダイレクトなんていった仕組みがあるんですけれども、今回そのファイルサーバーももしかすると移行対象になるかもしれないんですよね。2008サーバーだったりすると、であれば、もしまだご利用いただいてないようであればこちら使ってみませんか。いわゆる SaaS のアプリケーション、まあ私的にはちょっと大きめに書いてありますが Office365 ご利用いただいても構いませんし、もちろん Google さんでも構わないです。これら SaaS の製品ですね、今社内からだけドキュメントを使うということもなかなか少なくなってきています。そういったことに非常にそういう働き方を得意にしているツールになりますので、まあ、オンプレミスのファイルサーバーだけにファイルがあるよりもむしろ安全にお使いいただけるといったこともできるかと思います。あと管理者の方に関しては OS のマスターイメージ必要に応じて作成をしていただくとか、それを展開するための SCCM、WSAS といったものをご準備をしてください。そんなこんなで2017年が終わっていくかと思います。では年が明けて2018年はいよいよ OS の作業に取り掛かっていきます。非常に忙しいです。クライアントの OS そしてサーバーの OS を入れ替えていきましょう。今回クライアントの OS 当然 Windows 10 の方に入れ替えていただくということなんですけれども、 Windows 10皆さんご存知のように非常に特徴的な OS ですよね。ちょっと復習しておきましょうか。カテゴリーとして2つに分けておきました。まずセキュリティの方から見ていきますね。まず Windows 10こちらにしていただくと IT 保護といった仕組みを持ってくれています。まあ、この中で残り2つは後ほどご紹介をしますが、クレデンシャルガードという仕組みを持っています。これ何をするかというと、 不正アクセスから皆さんや管理者のアカウントを守りましょう。アカウントを守ることによって機密情報などの漏洩を防ぎましょうといった仕組みが基づいております。そして脅威対策ということでは、例えばデバイスガードなんていった仕組みを持っています。こちらは管理下のアプリケーション、要は使っていいですよという管理者が管理しているアプリケーションであれば実行しても大丈夫。ウイルスなどによってまき散らかされたような悪意のあるアプリケーションに関しては実行そのものをさせないので、それで安全性を保ちましょうという仕組みですね。すいません、噛んじゃいますね。そして最後、情報保護のところではもうすっかりおなじみです。リスク丸ごと暗号化のビットロッカー、これは Windows 10でも健在です。抜粋ではあるんですけれども、非常にセキュリティに関する仕組みも数多く備えられております。そして最も特徴的なのがアップデートのところですよね。皆さんこれいかがですか？ Windows as a Service、あるいは略して WAS なんて書き方しますけど、これ今ここで初めて聞いたとか見たっていう方、正直にどれくらいいらっしゃいますか？ありがとうございます。思ったより少ないですね。2割ぐらい。マイクロソフトさん頑張ってますね。いろいろ頑張って普及されているようです。じゃあ今手の上がらなかった方にですね、ぜひ前に出て説明とかをしていただきたいところなんですけれども、私今回時間と戦っておりますので、私の方から軽く説明の方をしちゃいます。こちらはどういうものかって言いますと、今まで数年に一度の大型アップデートという形で OS はどんどんバージョンアップ繰り返してきました。そうではなくて、今後は定期的に小さな改善を積み重ねていくという形のアップデートに変えたんですね。それが Windows as a Service。 じゃあその定期的にっていうのはどれぐらいの間隔っていうと、一般的な企業様であれば半年ごとの更新モデルということで、カレントブランチ4ビジネス、こちらを選んでいただく形になっております。よく略して CBB なんていう言い方をしております。この半年ごとに CBB によって機能改善だったり新機能といったものが提供されるという更新の仕方です。さあこれが終わりますと、実は一つ目の転換期もう皆さん迎えました。どういうことかというと、 Windows as a Service、今お話をしたように、定期的にアップグレードされる、そういった環境にもクライアント OS はあるというものなんですね。ということは、あくまでも現時点ではというのがついてしまいますが、機能改善そして新機能に関しては無料で提供がされます。また OS 的には Windows 10が最後の OS と現時点では言われておりますので、バージョンサポート期限が終わるとか、エンドオブサポートのために何かまたキッティングし直すとかいった、そういうコストがなくなるわけですよね。ということは、これはコスト削減につながります。ただですね、この会場の中にいらっしゃる皆さん、やはり開発されている方、あるいはインフラ担当されている方がほとんどではないかと思います。その皆さん、この表現いかがですか？嬉しいですか？なかなか首をかしげたくなりますよね。それってかえって手間がかかるんじゃないの私たちと思いがちなんですけれども、先ほど半年ごとというお話をしましたが、もちろんインフラを担当されている方はそれより少し早めに更新を受け取るということも選択できます。またその半年ごとの更新なんですけれども、数年ごとのバージョンアップというものとは違いますので、あれほど大掛かりのものが半年ごとにやってくるというわけではありません。とはいえ半年ごとにはやってきますので、それなりに社内の環境大丈夫かな、使っているアプリ大丈夫かなというところ、効率的に検証をしていただく、あるいはテストをしていただくということが必要になりますし、アプリケーション開発をされている方、いかに効率的に開発をするのか、テストにもそれを持っていくのか、検証するのかというところは、やはり従来通りというわけにはなかなかいかない部分があります。じゃあそれどのように変更していけばいいのか、どういう考え方をすればいいのかというのがこちらです。デブオップスであり、デブセックオップスにつながっていきます。今回この2日間のセッションの中で、このあたりの考え方のセッション非常に多く用意してございます。ぜひですね、ご受講いただきまして、今後の参考にしていただければ幸いです。さて ここでまた一つ頭を切り替えていただいて、次はサーバーのお話をしたいと思います。こちらの企業様では一旦 Windows サーバー2016に Active Directory 移行するということを選択されました。まあ、もちろんいきなりクラウドの方に上げてしまってもいいんですけれども、まあ、社員教育の時間ですとか、あるいはこの機会に一旦ドメイン構成を見直すということを考えたときに一旦サーバーで移行するということを選択されたんですね。さあ皆さんの環境いかがでしょうか。マルチフォレストだったりマルチドメインだったりしていないですかね。もちろんやむを得ない場合多々あるとは思います。ただですね、我々アクティブディレクトリーのトレーニングするときに最初にお話をするのはやはりシンプルイズベスト、極力シングルフォレスト、シングルドメインで構成しませんかということは必ずお話をしております。本当にそこドメイン分ける必要ありますか、 OU で置き換えることはできませんかということですね。もちろんシンプルにしていただいた方が運用管理ですとか、あるいはトラブルシューティングがやりやすいというメリットあります。ただそれだけではなくて、やはりこれから将来的なことを考えたとき、シンプルな構成であればこの先の選択肢がいろいろ広がります。もうマルチフォレストとかになってしまいますと正直もうニッチもサッチもいかなくなる、もう選択できるものが数かなり限られてしまいます。いつかどこかで痛い目に遭うと。ですので、まあ、こういったサーバーサポート期限なんかのタイミングで一旦ドメイン構成見直してみませんか。ぜひぜひご検討の方お願いします。ちなみに Windows サーバー2016に移行される可能性のある皆さんはですね、ドメインの移行方法に関しては2012あたりと変わりはありません。ドメインの構成変えないんであれば、もともとのドメインに新しい2016サーバー追加していただいて、操作マスターを移行していただいてから古いドメインコントローラーの方を降格して撤去をすると。そしてもしドメイン構成変えられる場合、オブジェクトの移行が必要になってくるんですけれども、その時おなじみのですね ADMT ツールですね、こちらがですねあんまり大きい声では言えないんですけれども、2016バージョンまだ出てません。今後いつ出るといったこともちょっとお約束はできない状態です。まあ、ただちらほら、まあ、全然普通に使えてるよという話も出てはおりますので、まあ、ただサポートはしておりませんので一旦検証環境で検証とかをしてから使ってくださいね。はい、また ADFS とか移行される場合も従来通りです。もともとのファームに新しいサーバーを追加していただいてから古いサーバーを撤去していただくという流れ、まあ、ADFS の場合だと証明書の絡みもありますので、そのあたりご注意ください。さてこちらの企業様ではこれで2016サーバー、そして Windows 10という環境が整いました。そうすると何ができるようになるか、こちらです。顔を見せるだけでドメイン環境に入ることができます。今まで Windows 10の環境でもできたんですけれども、それはあくまでもその PC に対してのみだったんですね。ドメインに入ることはできませんでした。それが2016サーバーと Windows 10、この2つが合わさることによってこの環境が可能になっています。ただですね、人によっては顔を見せるだけでドメイン入るって危ないんじゃないのと言われることもあるんですけれども、これ非常に安全な仕組みです。どういうことかというと、まあ、顔じゃなくても指紋でも目でもいいんですけれども、要は生体認証、ご本人であるという確認ですね。それによってご本人が持っているデバイスの中にしまってある秘密キー取り出すことができます。そしてじゃあ公開キーはどこにあるのというと、オンプレミスのアクティブディレクトリー、こちらです。この中に公開キーが格納されています。デバイスの中の秘密キーとアクティブディレクトリー、ドメインコントローラーの中の公開鍵、この2つを使って認証情報を確認するという動きをしてくれます。これですね、ご本人確認、そしてお持ちであるデバイス、これどちらが欠けても認証は成り立たないんですね。ということは生体認証と持っているデバイス、この2つを使った認証、要は多要素認証がここで行われています。とはいえ使う側のユーザーさんはただ顔を見せるだけです。非常に簡単な操作だけれども安全性は非常に高まるという仕組みなんですね。もし2016サーバーに AD 移行する必要がありますという方はですね、こちらも業務報告書ポイントになりますので、ぜひ押さえておいてください。 もう長ったらしいパスワードを付箋に貼るとかやらなくて済みます。今の下りにパスワードは出てこないですね。これでオンプレミスの世界には安全にログインすることができます。ただ皆さんやはりクラウドサービス使いますね。ということはアイデンティティフェデレーションといった仕組みが必要になります。こちらを実装していくのに ADFS が必要になります。2016サーバーの場合は ADFS も早くも 4.0 といったバージョンになっています。2016サーバーの AD そして ADFS はどちらかというと ADFS の方が新機能多いです。例えば今まで一生懸命クレームルールゴリゴリ書いていらっしゃったお客様、 GUI でだいぶ対応できるようになりました。また話せるプロトコルも増えております。先ほど Azure AD では SAML だったり OAuth そして OpenID Connect 使えるようなんてお話をしたんですが、 ADFS でもそれら対応できるようになりました。そして一番下ですね、認証基盤、これアクティブディレクトリーだけではないです、サードパーティー製の LDAP、 そちらと ADFS を連携していただいて、例えば G Suite 製品にアクセスをするなんていうことも構成できるようになりました。かなり柔軟度広がってはきましたね。とはいえやはり ADFS です。フェデレーションの構成を取っているということは、こちら画面の都合上で1台ずつしか書いてないんですけれども、1台だけで運用するチャレンジな方はなかなかいらっしゃらないと思います。やはり冗長構成必要ですよね。 ADFS の場合やはり外からもアクセスするかと思いますので、証明書のご用意も必要になります。それなりの運用管理コストというところがかかるのは従来とは変わりありません。ただ皆さんの中にはもしかするとシングルサインオンはしたい、だけど別に ADFS なんて書きません、制御に関しても ADFS の中の制御項目ではなくて Azure AD の中の制御だけで十分ですというお客様もいらっしゃると思います。そんな場合には実はこんなものも増えています。なんか似たような画面なんですけれども、若干すっきりしたのお分かりいただけますか。こちらですね、AAD Connect といった記載があります。 Azure AD Connect、 ディレクトリ同期でおなじみですよね、 DiaSync の後継版と言われているツールになります。こちらでですね、これもよくバージョンアップされているんですけれども、こんな機能が増えました。パススルー認証といった認証方式です。 AD Connect をインストールしていただくときに、パススルー認証を使いますなんていう設定をしてあげると、こちらの AD Connect の中に、エージェントが一緒にインストールされます。このエージェントがオンプレミスの AD の中で認証された情報を Azure AD の方に送るということをしてくれます。送られた Azure AD の方ではその認証情報によって、じゃあこの人にはトークン渡しましょう、この人には多要素認証を強制しましょうといった判断をしてくれるんですね。中から外に向かった一方通行での認証、オンプレミスの世界でのシングルサインオンが実装できます。外からアクセスする場合には、通常の皆さんおなじみのサインイン画面が表示されますので、そこから ID パスワードを打っていただくことができます。つまりここプロキシ領域にサーバー立てる必要がありません。当然証明書もいりませんので、コストパフォーマンス的にはかなりいいんじゃないでしょうか。今現在ではですね、こちらの機能を AD コネクトに関しては無料でお使いいただくこともできますので、かなり ADFS の制御をしないんであればお得なやり方ではないかと思います。ただ注意事項あります。上の方を見ていただくとパブリックプレビューという記載ありますよね。この機能自体は今の段階ではパブリックプレビューです。まもなく GA になるとは思うんですけれども、なので、あくまでもテスト段階ということで、ぜひお試しをいただければと思います。こちらに関しては2016サーバーではなくて2012サーバーとかでも対応はできますので、しかるべき時に備えて今のうちから検証してみるとか試してみるというのはありだと思います。ここまでですね、非常にすっきりした感といいますか、解決してしまったような感じはあるんですけれども、まだ懸念事項が残りますね。このままの状態、フェデレーション構成もそうなんですけれども、結局ハード残ってますので数年後にはまた同じことを繰り返さなくてはなりません。 クライアント OS はもうサービスという形で提供がされますけれども、サーバーに関してはまだバージョンという考え方残っています。ということは2016サーバーもいずれはまたエンドオブサポートやってきます。ではどうすればいいかというと、やはりクラウド化目指しませんかということでですね、2019年行っていただくのはこちら、クラウド化を進めていきましょう。オンプレミスの環境をクラウドへ持っていくというのを2019年に行っていただきます。こちらでですね、やはり一番ネックとなるのがドメインコントローラーではないかと思います。お客様から非常にお問い合わせをいただくようになってきました。ドメインコントローラーをクラウドに上げたいというお話、やり方としては、2種類あります。EAS、要は VM を立ててそこでドメインコントローラーを動かすというやり方、そしてパースという形でサービスとして動きさしましょうという考え方です。まず一つ目、EAS の方から見ていきますね。非常にシンプルな構成なんですけれども、例えばこんな形で構成するかもしれません。こちらを構成していただくと、もちろんハード障害とか BCP 対策というのはもうこれで解決してますよね。クラウド上に上がっています。ただドメインコントローラーをクラウドに上げるということはオンプレミスと全く同じで大丈夫というわけではありません。考慮していただくポイントやはりあります。例えばデータの置き場所、今まで大丈夫ですかね。何も考えずにインストールってしてると C ドライブに格納されちゃってたシスボルとかログとか大丈夫ですか。 Azure の場合それ絶対ダメです。データディスクを追加していただいてそこに保管するようにしていただく必要があります。また DNS の構成などもですね、ちょっと工夫が必要になってきます。もしこの構成うちはやるよという方いらっしゃいましたら、公開していただく資料の方にアペンディクスという形で詳細情報を挟んでおきましたので、そちらぜひダウンロードしてください。事前公開版ですでにダウンロードされた方ごめんなさい、改めて違うバージョン公開しますので、そちらの方再ダウンロードでお願いします。ただやはりこの情報ですね、考慮すべき点があったりとか、結局サーバーがクラウドにあるということは変わりないので、運用だったり監視だったり、CAL という意味でのエンドオブサポートからは解放はされるんですけれども、でも微妙ですよね。なので今回おすすめしたいのはこちら、パースという形で、要はサービスでドメインコントローラーを動かしませんかという提案をさせていただきたいと思います。こちら名前長いです。 Azure Active Directory Domain Services、 これ略しても長いですね。 AADDS、 A と D が2つずつついてきます。こちら何かって言いますと、先ほどご紹介をしたようにドメインコントローラーを VM として立てるんではなくて、あくまでもパースのサービスとして使っていくといったやり方になっています。どういうことかと言いますと、パースのサービスとしてドメインコントローラーを、要は勝手に立ててくれますので、あとはどの VNet 上にあるマシンをドメインにケルベロス認証させますかというのを設定することができるといった仕組みになっています。よくオンプレミスのアクティブディレクトリーと Azure AD 何が違うのっていうことで、真っ先にグループポリシー使える使えないといった話よく出るんですけれども、こちらの場合はグループポリシー使えます。もちろんケルベロスの認証でドメインに入るということもできますし、SID ヒストリーといいまして、アクセス権管理の情報ですね。例えばオンプレミスの中で業務システムとかかなりのアクセス権設定してやり取りしてましたよといった場合、環境を変えるとまたそれ一から設定するの大変だなといった場合は、ユーザー情報オンプレミスからクラウド上にもちろん上げることができますので、その時にその権限周りの情報も持っていくことができるようになっています。これイメージ図で見ますとこんなイメージです。まずオンプレミス上のアクティブディレクトリーですね、こちらから同期ツールなどを利用していただいて、ユーザー情報を Azure AD に移行していただきます。そうしますとその対象となる Azure AD、 その中で今回 AADDS ですね、それの有効化を行っていただきます。有効化を行ったら、あとはケルベロスの認証したいのはどの VNet っていうのを Azure AD、AADDS に教えてあげるという、設定的には非常にシンプルな仕組みになっています。グループポリシーなどの設定を行っていくのは、 その対象となる V ネット上の仮想マシンにですね、管理ツールを入れてあげまして、その上で設定といったことをしていきます。ここもちょっと画面の方を見てみましょうか。すいません、少々お待ちください。あ、来ました。はい、切り替えます。先ほどアプリケーションを追加した画面なんですけれども、こちらでですね、今度はアクティブディレクトリー AD、Azure AD の方の構成タブを見ていきますね。構成タブの方を見ていきますと、この中に、よいしょ、ドメインサービスといったエリアが出てきます。まあ、今回はもう有効にしてしまっているんですけれども、こちらでこのディレクトリ、ドメインサービス有効にしますかというのを、はいを選んでいただきます。そうすると DNS 名ですとか、どの V ネットを認証させるんですかというのを設定をしてあげる画面が出てきます。Azure AD 側ではこれだけなんですね。じゃあ実際に管理ツールを入れるとどうなるかというところなんですが、まあ、通常通り Windows サーバーの役割と機能の追加から管理ツールを入れていきます。間違ってもここでドメインコントローラーとかインストールしないでくださいね。入れたいのはあくまでも管理ツールです。なので入れていただくのは機能の追加のところからですね、次ですね、はい、機能の追加というところから、まあ、管理したい管理ツールを入れていきます。例えばグループポリシーに関して管理をしていきたいですといった場合は、グループポリシーマネジメント、こちらをインストールしていただいたりとか、あとは OU とかそのあたりいじりたいです、いろいろ確認したいですといった場合には、リモートサーバーアドミニストレーターツールというのがございますので、こちらからロールアドミニストレーションツールをクリックしていただいて、必要となるものを選んでインストールの方をしてください。でちなみに管理ツールなんですけれども、オンプレでもおなじみですね、アクティブディレクトリー管理センターというものが使えるようになります。こちらでじゃあどんなドメインになっているかというのを確認をしてみますと、何やら、まあ、不思議な名前で2つほどドメインコントローラーが立っているのが確認ができます。私はこの VM2016 サーバーで設定したんですけれども、管理ツール上ではドメインコントローラーは何やら2012の R2、 こちらの方で2台構成で設定がされているようです。私の環境は今回2台なんですけれども、まあ、人によってといいますか環境によって3台構成になることもあるようです。もちろんこのあたりすべてサービス側で勝手に行ってくれていることですので、皆さんの方で何かする必要は全くありません。こちら ADDS を有効にしてあげると AADDC Users といったコンテナが作成されてきます。こちらを見てみると、まあ、中のユーザーやグループの情報を確認していただくことができます。じゃあここでいろいろ追加や変更ができるのかというと、ちょっと色が分かりにくいかもしれません。こちら側に新規とか削除といった項目はあるんですけれども、グレーアウトされてます。つまりユーザーやグループなんかの操作は AADDS ではなくて、あくまでも Azure AD 側で行えということなんですね。ここではまあユーザーに関しては確認をしていただくのみになります。じゃあこの管理ツール何するのというと、作成できるものもあります。新規というところを選ぶと、組織単位、要は OU ですね、 OU はここから作成をしていただくことができます。まあ、画面も普段皆さん見てらっしゃるものではないかと思いますが、はい、普段通り OU が作成できます。 OU を作成していただくと、まあ、いじりたくなるのがグループポリシーですよね。グループポリシーの管理エディターも先ほどのマネージメントをインストールしていただくことによって同じようにいじっていくことができます。こちらでですね、確認をしてみますと、先ほど OU テストなんていう OU を作りましたが、こちら載ってきているのが確認ができます。もちろんグループポリシーオブジェクト、ここから作成をしていただくこともできます。 作成をしていただいて、諸々の設定をしていただいて、はい、よいしょ、で OU などにリンクをしていただくと、まあ、この辺の手順は通常のオンプレと変わらない手順ですね。こちらで実装していただくことが可能です。ただしですね、完璧にオンプレのアクティブディレクトリーと同じことができるのかというと、さすがにそれはできません。例えばグループポリシーで言えば管理用テンプレートを使うことがあるかと思うんですけれども、こちらではご利用いただくことはできません。既存にあるものをそのまま使っていただく形になります。またですね、アクティブディレクトリーではおなじみの管理権限、エンタープライズアドミンズ、そしてドメインアドミンズ、皆さんおなじみですよね。これユーザーとグループのところを見ていただくと気づくかもしれませんが、いません、存在しておりません。 AADDS の中では AADDC アドミン、あ、ごめんなさい、違いますね、 AADDC アドミニストレーターズ、長いですね、こちらのグループが管理権限を持ったグループといった形で使っていくようになっております。ですので、システムによってはエンタープライズアドミンズとかドメインアドミンズの管理権限必要なものもあるかもしれません。その場合はちょっと一工夫、あるいは何か違う手を考えていただく必要はありますので、そこはご注意ください。またこちらの AADDC アドミニストレーターズ、このグループ自体はですね、管理ツールで確認をすると漏れなくできているグループではあります。ただメンバーを追加することはこの管理ツール側ではできません。じゃあどこでやるのというと、 Azure AD 側で行います。ただし Azure AD 側にはこれいません、このグループいないので、Azure AD 側で新規作成をしてメンバーを登録すると管理ツール側で確認ができると。ちょっと面倒くさいと言いますか、不思議な仕様になってますので、それも注意してくださいね。管理ツール側でが見えて安心はできませんということですね。 Azure AD 側でグループやユーザーの操作は行う、そこは鉄則です。もっとまたスライドの方に戻ります。あとですね、ここをご注意くださいといったポイントなんですけれども、こちらの ADDS クラシックポータルでの操作になっています。ということは、認証をいただく VNet、 こちらもクラシックポータルであれば先ほどの Azure AD 上の画面で非常に簡単に設定は可能です。ただいやうちは新ポータルから Azure リソースマネージャーの方から作りたいよといった場合、どうするかというと VNet ピアリングによって接続をしてあげる必要がありますので、そこもご注意くださいね。 VNet がどちらで作ったかというところ、パースなのでこれから先もちろん変わってくると思います。機能追加や機能改善あるとは思いますが、今現在はクラシックポータルだけでしかいじれませんので、 VNet をどこで作りましたか、あ、新しいポータルから作ったんなら VNet でつなごうね、 VNet ピアリングが必要だよねというところはご注意をしてください。まあ、ただこれらもですね、もし VNet 上のに立てている業務システム、業務マシンの方がもし SaaS や PaaS の方に移行が可能なのであれば、そもそもここ必要ないんですよね。ですので極力そっちの方向に持っていっていただくのを念頭に置いておいていただいた方が良いかと思います。さあ、これが終わりますと2つ目の転換期が終了しています。どういうことかというと、今までオンプレにあった ID、アカウントの情報はすべてクラウド上に上がっています。先ほどの画面でも出ておりましたけれども、両方共存しているんではなくて、あくまでも Azure AD、 こちらがマスターになっています。ということは、クラウド基盤に ID が移ったということで、2020年のクラウド ID 基盤、こういう言い方ができます。皆さん、クラウド ID 基盤のメリット、一番最初に出しましたけれども覚えていますでしょうか。この4つのキーワードがありました。これ結局どういうことというのをちょっとご説明していきたいと思います。まず1つ目、生産性の向上です。こちら Azure AD に ID 情報一本化、そしてアプリケーションを連携していただくことによって、管理者だけではなくユーザー側、使うユーザーさんですよね、もう非常に簡単に利便性を持って、しかも安全にアプリケーションを使いいただくことができます。もう複数のアプリケーション ID パスワードを覚える必要もありませんね。非常に生産性が上がるという言い方ができます。そして2つ目、セキュリティの強化。Azure AD ではエンタープライズモビリティスイートというセキュリティのパッケージ、こちらをご利用いただけます。こちらのエンタープライズモビリティスイート、非常にさまざまな観点からのセキュリティの仕組みになっています。モバイルデバイスはもちろん、お使いいただくデータに関して、あるいは使う人に対して、またどこから使うの、どのように使わせるの、また何かあった時には監視をしましょう、追跡をしましょう。それがこのパッケージ一つで網羅ができる。いろんなベンダーさんからいろんな製品買わなくても済みます。そして3つ目、コストの削減。もうサーバーから解放されてます、皆さんは。ということはバージョンアップでのだの、エンドオブサポートだの、運用監視、そのあたりのコストかなり下がっています。結局こちら Azure AD だけを見ておけばいいというわけですよね。そして4つ目、よく聞きますね、ワークスタイル変革です。こちらのワークスタイル変革、どこからでも、どんな場所からでも、どんな状況でもお仕事をすることができる仕組みです。これやはりクラウドを使わないわけにはいかないんですよね。 Azure AD をお使いいただくと、非常に安全に効率的にお仕事していただくことができます。そしてどのような業務を行っているか、どれぐらい、何にどれぐらい時間をかけているかといった解析まで行うことができます。それがすべてこの中です。 Azure AD と連携した中で行うことができます。いかがでしょうか。なかなか最初は遠い目で見る部分が正直ありました。数年前までは Azure AD で連携させる、すべてを一本化させる無理じゃないのという部分がありましたけれども、今はだいぶそれが一般的になりつつあります。正直検討される企業様も増えてきています。決して皆さんも一言ではありません。他人事ではないんですね。どうしてかというと、先ほどもお話をしたように、もう私たちを取り巻いているシステムとか、あるいは周りの環境がもうどんどん変わってきてしまっているから。今までと全く同じことを繰り返していれば済む時代ではなくなってきました。もちろんこれ一つが正解というわけではありませんけれども、いろんな考え方をする必要はあるということです。柔軟に物事を検討していくための方法の一つとして Azure AD の方ですね、ご検討いただければ幸いです。今回お話しした仕組みとか、いろいろプロトコルとかいろいろありました。それぞれですね、セッションの中でそれに特化したものを多数ご用意がございます。例えば Windows Hello なんかはデモも交えてご覧いただくこともできますし、またプロトコルに関しては OpenID Connect のセッションがご用意があります。また実際に Azure AD にこういう形で移行していましたといった導入プロジェクトの実際といったセッションの方もご用意がございますので、ぜひ参考にしていただければと思います。あとですね、公開される資料の方にアペンディックスという形でもろもろ挟ませていただきます。ぜひそちらの方ですね、ダウンロードしてご参照ください。それでは私のセッションはここまでになります。ご質問ですとか、ご相談ですとか、うちの場合はこうだけどこれはできるのかとか、もろもろございましたら Ask the Speaker の方でお話しさせていただきたいと思いますので、ぜひぜひお越しください。以上です。ありがとうございました。